どうも、こんにちは。今回のワンネスラジオなんですけども、守護霊を活用するコツと方法、スピリチュアルのお話というテーマで、皆さんと気づきですとか、情報をシェアをしてみたいと思います。守護霊という、まあ、表現はしてるんですけども、守ってくれてる存在というか、いわゆる、あなたのサポーター的な存在、という意味で、少しね、ふわっとね、まあ、イメージしていただければいいんですけども、まあ、わかりやすい、まあ、格好として、いわゆるあなたのことを守ってくれるような存在。例えば、まあ、守護霊さん的なね、指導霊とか、ガーディアンスピリットとか、なんか、まあ、いろいろ言いますよね。だけども、もうちょっとね、まあ、スピリチュアルな世界、目に見えない世界のお話ですので、ここら辺のね、まあ、エビデンスとか根拠とか論拠とかっていうことではなくて、私自身が宇宙人フォックスちゃんね、肉でもサラちゃんですけども、が、感じているですね、まあ、守護霊さんをね、まあ、活用してるということではないんですけども、日常的に使っているというか、守護霊さんというか、まあ、サポートしてくれるような存在たちと、やり取りをしながら、日常というか毎日というか、まあ、先ほどもそうだったんですけど、今ね、お昼の12時56分なんだけども、午前中少し、作業というか、DIY 的な、リフォーム的なね、ペンキ塗ったりとかしてたんですよ。だけど、ここなんですけども、いわゆる、頭の中じゃなくて、感覚の部分で、例えば、ハケの使い方とかさ、ペンキを塗るときにハケとかさ、ローラーなんか使うじゃないですか。あの時に、ペンキを塗る時のやつで、なんか、あまり多く、ひたひたにやると、とか、それは、良くないよとかですね。なんか、いろいろメッセージというか、アドバイスをくれるんですよ。なんか、職人の親方さんじゃないけどね。おで、今の良かったじゃねえか、みたいな感じでね。だけど、そういうのって結構日常的にまあしてたりとかするんですよね。だけど、みんなもまあされてる方もいらっしゃるかもしれないけども、何そのフォックちゃん、何ですかそのっていうね、その幻覚じゃないけども、ちょっと意味深すぎるだろうっていうこともあると思いますし、じゃあ、今だとこういうふうにもう YouTube でみんなとシェアできるような状態で、なんとなく体系立てて、こうやってお話はできるようになったんだけども、過去の、例えば5年、まあ10年くらい前の自分に行ったら、ちょっと意味わかんないっすって感じになっちゃったと思うので、まあ守護霊を活用するコツと方法ということで、まあざっくり言うとね、サポーターですね。あなたのサポーターを活用するコツと方法ということで、まあ気づいてる部分をね、シェアしたいと思うんです。で、結論なんですけれども、これはね、心の声に、耳を傾けるというか、感覚を鋭くしていくと、そういう物事がですね、メッセージがですね、キャッチできるようになってくるというのが個人的に、感じてる部分なんですよね。で、特によくあるじゃないですか、霊能力のチェックみたいなので、じゃあ、守護霊さんのあなたの、どういう存在で名前がどうのとかですね、そういうのって、確かにね、いつの時代生きててとかさ、それは私の知ってる人ですかとか、男性ですか、女性ですかとかさ、出身国はどこで、年代はいつかとかさ、まああるかもしれないんだけども、私の場合は、なんていうのかな、チームみたいな感じなんですよね。チームというか、いろんな存在がいて、だから、確かにそういういろんなね、例えばメインの守護霊さんとかなんかいろいろいるのかもしれないけど、私はそういう霊能力の感覚が、まあ残念ながらということじゃないんだけども、そんな高くないし、なんですよ。だけれども、そういう言葉にできない感覚というか、感覚なんですけども、キャッチはしてるので、してて、それを元に結構行動するとうまくいったりとかするんですよね。うん。で、そこら辺をね、シェアしたいんですよね。シェアしたいというか、いうことですね。で、先ほどコツと方法なんですけども、これ先ほど申した通り、センサーを高めていくってことなんでね。うん。自分が、その周波数と、これ守護霊を活用するコツと方法、ポイントの部分なんですけども、自分が、その周波数に、ラジオのさ、放送局というか、ラジオの電波ってあるじゃないですか。例えば FM 電波だとさ、80何点何みたいなさ、ちょっとあんま詳しくないけども、なんかラジオの周波数があってさ、例えば100がマックスだとしたらさ、だいたい守護霊さんとかって、これはイメージだけども、結構その高い領域で、発信してたりとかすることが多いかなっていう風な感じなんですよね。もちろんそうだけじゃないですよ。だけど、なんとなくイメージで自分自身がその整ってる状態の時に、より受信がしやすい感じがあるんですよね。だからこそ、自分自身を整えたりだとか、あとはそういう、 まあ、心の声もそうなんですけども、そういうキャッチがですね、できるような状態にしていると、その余白の部分、そう、スペースの部分を作っておくと、そこのスペースに守護霊さんのメッセージみたいなのが、ふっと入ってきたりとかするんですね。具体的に詳細のちょうどね、具体的な事例とかでも、深掘ってシェアしてきますけれども、ただ、私のエピソードっていうのは、これはまあ、言い悪いとか正解不正解ではなくて、ただ、個人的に私、フォックスちゃんがですね、そのように使ってるってことで、だけですので、まあ、そこら辺はね、まあ、ご留意くださいということと、あとは、じゃあ、私、リフォームしないんですかとかね、DIY とかしないんですけどとか、ペンキ塗るとかね、そういう予定ないんですけどということであるかもしれないんだけども、あくまでも例え話なので、それをご自身の、具体的な事象に当てはめていただくと、いくらでもそこのね、物事って活用できたりとかするんですね。別に私も毎日毎日そんな中のペンキ塗ってるわけじゃなくて、別のこともしてますし、例えば、ツイッター X とかでつぶやいたりとかも結構してるん、そう、概要欄説明欄とか各種情報ありますので、初めての方もね、いらっしゃると思いますので、チェックいただければと思うんですけど、本の執筆とかもそうなんですけどね。そういう存在たちの、サポートというかですね、もう活用しながらということをしてるって格好ですね。で、守護霊を活用するコツと方法なんですけども、まあ、シンプルに、なんていうのかな。まあ、スペースを空けておくっていうことが一つですね。で、あとはね、これはね、まあ、すごい感覚的なことになってしまうんですけども、今に集中しているっていうことがとても大事かななんていうふうに思うんですよ。まあ、これはね、ハイヤーセルフさんとつながるとかで普通に、何でも言えちゃうんですけども、だから、いわゆる自分の、三次元的なというかですね、この地球上に、存在している、肉体があるわけじゃないですか。ただ、三次元的な世界に存在してるけれども、ワンネスラジオの中でみんなとシェアしてるのは、意識は波動状態というか、意識状態はもうすでに、例えば目覚め悟り覚醒状態になってくると、意識が五次元意識になっているという方もいらっしゃる。まあ、少なくないと思うんですよ。それは、だから、私たちっていうのは、肉体というか世界がですね、世界というか、この、プレイフィールドというかですね、この地球上というのが、まあ、集合意識もそうなんですけども、三次元なんですけども、ただ、このワンネスラジオの波動領域ってもう勝手に言っちゃいますけども、五次元的な意識状態で基本的に発信してたりとかして、そこでシンクロしてる人たちが結構聞いてたりとか、あとは、まあ、五次元にもうちょっと、上がってこれるじゃない、上がってこれるって言い方は別になんて、マウント取る取らないではないんですけども、なんか、まあ、5次元が、まあ、5だとしたら、まあ、4.8とかですね、まあ、イメージ的にはね、4.7とか8くらいで、どんどん近づいていってるって方が結構、少なくないんですね。まあ、そんな中で、ですね、まあ、守護霊さんと、まあ、この5次元意識ということではないんですけども、なってくると普通に、そういう、なんていうのか、当たり前の状態で、そういう、さっきの、80何点何、何なのさ、ラジオの周波数じゃないけども、ポイントじゃないですけども、なってくると、普通に活用するってことが日常化してくるかな、なんていうふうに感じてたりとかします。で、それでね、個々人差があると思うんですよ。だから、よくさ、霊能力者の方、霊能者の方とかも、まあ、でさ、例えばそのビジュアルで見えたりだとか、あと名前とかも、分かったりだとか、いろいろね、できたりとかするかもしれないんだけども、私もなんとなくその雰囲気とか、まあ、分かったりとか、まあ、したりとかしなかったりとかするかもしれないんだけども、そこってあんま大事じゃなくて、でも結構入れ替わったりとかもするのもあるし、あんまりそこのね、なんかね、沼っちゃうんですよ、そこ。スピリチュアル沼になっちゃう。沼沼しちゃうのね。沼しちゃってさ、沼でズブズブズブってなっちゃってさ、なんか、わあ、だからもう守護霊さんにと話してみたいとかさ、守護霊さんをね、姿を見てみたいとか、名前をし、ね、知ってみたいとかですね、あとはなんなら一緒にお茶してみたいとか、私はわからんけど、まあなんなら私はお酒好きなんで一緒にね、お酒飲んでみたいとかですね、まあそれはそれでなんですけども、だけどね、あんまそこ大事じゃなくて、で、なんかそういうことがさ、例えば霊能力が高いと、そういうサイキックな能力がすごい活性化してるとさ、そこも、めちゃくちゃ繋がれたりとかしてたりとかするかもしれないんだけども、逆になんですけれども、見えすぎがゆえに、ですね、ちょっと自分の波動状態が落ちたりとかすると、まあ、否応なくちょっと結構重いものとかも見えちゃったりとかするとか、あとは、これもポイントなんですけども、まあ、守護霊を活用するコツと方法の中で、なんか、フォックスちゃん、それって結構危険なんじゃないってことなんでね。 あなたは、例えば、あなたが、そうやって繋がってる存在っていうのは、自分はなんかその、正しいというか、そうやって繋がってて、っていうこと、なんかね、高い存在と思ってるかもしれないけども、実は繋がってる時っていうのは、低い存在と繋がることも少なくないよって。だから、それちょっと注意しなさいってこともあるかもしれないんだけども、それって別に守護霊だけに限ったって話じゃなくて、自分の波動状態が結局、重い状態になると、そういう、例えば、いわゆる目に見えないものを見たときに、そのなんか 変なものを見ちゃったりだとか、あとは繋がる人とかもそうなんですけども、変な人と繋がっちゃったりとかするわけなんですよね。うん。それはフラクタル構造なんで、それは目に見える世界も目に見えない世界も、自分の波動状態が落っこっちゃってる状態だと繋がる状態っていうのは、いわゆる周波数が85とかじゃなくて、まあ、イメージ的には50くらいにいたら、当然ながら、その目に見える世界も目に見えない世界も、見える世界とか繋がる物事っていうのは、まあ、そういうのレベルのものしか繋がらないし、重いんです、ざっくり言うとね。だけど、逆説的なんですけども、自分の状態が、例えば、まあ、数字いい悪いとか、上下と、まあ、優劣ではないんだけども、85とか90くらいになってくると、100がマックスだとして、例えばね、何がマックスかっていうと、例えば地球上で、今、さっきの話じゃないけども、3次元意識や5次元意識に地球全体がシフトしている中で、自分自身の意識状態が5次元意識になっている状態の中で、ざっくり言うと、100がマックスだとしたら、85とか90くらいにいたときに、まあ、おおむね偏差値がいい悪いじゃないんだけども、上の方にいるわけですよ。そうすると、まあ、そういうのとあまりつながらないんですよ、基本的に。で、85、90とかになってると、10とか20のものっていうのはもう自分の世界とは全く違う状態なので、関わりようがないんですよね。だからこそ、例えば守護霊を活用するコツと方法で言ったときに、ホックスちゃん、重い存在とつながるとか、ことも留意して気をつけないと逆にちょっと怖いよってことなんですけども、そこつながりよ、よっぽどだから自分自身がガンと落っこっちゃった状態になると、まあね、85がまあ70くらいになるかもしれないけども、まあ10とか20はならないですね、もうね。うん。っていう感じかな。もうそこら辺は、逆に、そうですね。でもそこを、まあ、意識すれば意識するほどそこは拡大するってことも分かってるし、だからそこの、なんか心配とか不安とかって結構なくてってことであります。うん。まあ、でもね、とはいえ、じゃあ、別に私怖いですって方は別にそう、まあ、確かに怖いんだったら全然怖いので、そこに別に蓋をしておく必要、まあ、ものも全然自由だと思います。結構霊能力者というかですね、能力のある方とかも一時的に自分のサイキック能力というか、超能力というかね、目に見えない物事と繋がってたのを、一旦のもう、閉ざしてくださいって言って、封印したんだけども、またどっかのタイミングで、ポータルが開くじゃないけども、また再度機能が活性化するみたいなことになって、なんか現在に至るとかって結構少なくなかったりとか、あとはまあご自身でそのなんか鍛錬をやって、いわゆるネガティブっていうかですね、重いものとは見なくなって、そして軽やかなものだけを、見れるように調整したりとか、まあいろいろあったりとかなかったりとかするんですけども、まあまああんまりオカルト的なこととかですね、ではないんですけれども、なんかね、感覚的には、いわゆる守護霊というかですね、自分のことを、自分はもう人もないんですけれども、サポートしてくれる存在とかっていうのは結構、そうですね、さっきの話には戻るんですけども、コツと方法ということであるのならば、まあ、整った状態と、あと、目の前の物事に集中している状態っていうのが本当に、つながりやすいかなと。それは何かというと、結構私たちっていうのは、なんか日常的にいろいろ、なんか考え事をしたりだとか、あとなんか今、この現在というところに意識をいかないで、それは過去だったりだとか、未来だったりだとか、に意識が飛んじゃってることってありませんかね？なんか妄想しちゃったりとかしてね。妄想とかなんか、考えちゃったりとかして。だけど、例えばさっきの話で言うと、ペンキを塗るみたいなさ、すごいシンプルですよね。左手っていうか、なんか塗料みたいなさ、ペンキとかニステルみたいなペンキを持ってて、右にハケみたいなとか、ローラーとかでもいいんですけども、持ってる。それで私は右利きなので、それでやってたりとかすると、もう本当、シンプルにもう塗るだけなんですよね。で、まあ気をつけながら塗るわけなんですけども、その時に、なぜ守護霊さんかっていうの、わかるかっていうと、守護霊というかサポートしてくれる存在かっていうと、なんか明らかに私よりか、自分自身がその別に、 日曜大工だとか、リフォー、セルフリフォームとか、DIY とか、全然その手先とか器用じゃないし、全然、なんですよね。すごいむちゃくちゃ雑だから、作業とかも雑ですし、でも、丁寧か雑かって言ったらむちゃくちゃ雑なんですよ。雑だし、不器用なんですよね。だけど、そんな不器用で、なんか、あんま物分かりも良くない、また、卑下するわけじゃなくて、実際本当そんなとこなんですね。うん。だけど、なんかその、やってくれるというか、その、ハケの塗り方とか、やり方とか、自分が知らないようなこととか、それは YouTube とかでもちょっと自分で事前に見たりとかしてんだけども、それでも学んでないようなことを、その、なんか、今例えばリアルタイムでさ、ペンキをつけたのはさ、左から右にさ、ハケで塗るとするじゃないですか。その時に、ハケの使い方とか、そのインクというかペンキの含ませ方とかですね、にしてでもいいんですけども、なんかやって、お今のは良かったじゃねえかとかね、ほら、なんかお前今、ちょっとなんていうのかな、今それ、これ、ハケに塗料を乗せすぎたから、ほら、塗ったすぐから、ほら、垂れてきてるだろう、これ入れて、なんか塗りすぎなんだよ。なんか素人じゃないけども、これやっちゃうんだよ。これあれだぞ。だから、もっとね、少ない量でいいんだよ。あとは、って言って、なんか、そんなことをさ、一挙手一投足でやってる最中で、なんかアドバイスをくれる存在とか、例えばいるとするじゃないですか。それは、鼓膜から聞こえるんじゃなくて、目で見えるわけではないんだけども、まあ、多分、消化体とかそういうとこだと思うんですけども、そういうとこでなんかキャッチするんですよね。ああ、で、なんか感覚的にわかる。脳でわかるということじゃなくて、脳で理解するということじゃなくて、なんか多分消化体というかですね、そういう第三の目のところの奥のところにある、なんかそういうね、いわゆるサイキックな状態。それは消化体の話とかっても別の動画でも話してるので、よかったらチェックいただきたいんですけれども、で、そういう、まあ情報が入ってくるというか、キャッチすると、ああ、ありがとうございますと。さすがっすね、とか言いながら、まあ、それを、まあ、声で一人でブツブツ言うときもあるけれども、なんだろう、これ、コミュニケーションというか、テレパシーの部分にもなってくるんですね。これ、ちょっとわけわかんないかもしれないんですけども、すごいっすね、みたいな。なんか心の中で、ああ、ありがとうございます。あ、これ今のはいいんじゃないですか、とかって。もう、だいぶ良くなってきたな、みたいな感じですね。だから、わからないんだけども、なんか、二人羽織じゃないけども、二人羽織って言うとなんかただ操られてるってなっちゃうから、ちょっと意味合いが違ってくんだけども、なんか共同作業じゃないけども、なんか自分一人でやってるんじゃなくて、そういう、得意な物事をやってくれる存在とかが、なんか、手伝うっていうか、一緒になって、やることによって、なんか思わぬアイデアが出てきたりとか、あとは思わぬ展開が起きて、結果的に面白いことが起きたりとかするんですよね。で、この話も面白くて、なぜ、これもね、まあ話そっか、守護霊さんっていうのは、まあそうやって直接的に消化体とかで、消化体というかメッセージみたいなことをです。みんなついてこれてるかな？活用する方法。うん、ボックスちゃんのように繋がれないんですけどって方はですね、まあ、ぜひですね、自分のその、今に意識する。だから、ペンキ塗るっていうことは、ペンキ塗ることだけ基本的に意識してる状態じゃないですか。で、私の場合だったら運動するのとかも好きなんですけども、まさにこれもそうだし、お散歩とかもそうなんだけども、あとは、まあ、自転車漕いだりだとか、走ったりとかですね、なんか、作業してる時とかもそうだし、もうそうなんですけども、この、今の現在の状態に意識を向けてるときっていうのは結構守護霊さんとか、まあ雑巾掛けとかもそうなんですね。雑巾掛け瞑想とかも結構提唱してたりとかするんですけど、お掃除とかね。雑巾掛けするとめっちゃいいですよ。うん。これはいろんな著名な方とかもですね、雑巾掛けをしてたりとかして。私なんか今日、なんか今お昼の1時14分なんですけども、早朝だと、10時くらいにね、雑巾掛け家の中2回しましたよね、なんかね。あまりないケース。ちょっとまた汚れが気になったんで。うん。その時とかもそうですけども、結構、雑巾掛けをしながらとかもそうだし、うん。なんかその集中してなんか物事に取り組んでる時、お料理してる時、お掃除してる時とかでもいいんですけども、あとはね、うん、お洗濯してる時、お洗濯でも何でもいいんだけどね、なんかお掃除してる時とかね。うん。なんかその時に結構、うん。まあ、繋がったりとかしますね。その時に、まあ、あとは、そういう、常にオープンにしておくってことが大事かな。ポイントかなということですね。で、まあ、守護霊さんの話でさ、さっきコツと方法ということで言ってたんだけども、こうやって分かりやすく消化体というかメッセージを投げてきてくれるだけではなくて、これは面白いのが、 昨日の話かな？なんか、ペンキの塗料みたいなってさ、なんか丸い缶に入っててさ、500ミリとか何百ミリとかってさ、なんか持ち手みたいなのがプラスチックのについててさ、やってたんだけど、で、結構塗料って実は今、単価高いんですよね。単価高いっていうか、うん。で、何を思ったか、なんか作業しててさ、ちょっともうなんかその塗料独特のシッターとかああいうそういうのが入ってるからさ、ちょっとクラクラしてきちゃって、なんか、うん、ちゃんと換気いいとこでやってたんだけどさ、多少は作業時間がやってたからさ、で、移動するときにさ、なんかバランス崩したのね。バランス崩したら、ちょっと蓋がうまく閉まってなくて、しかも缶を落としちゃって、バチャってぶちまけちゃったの。うん。これ現実化ラジオのね、確か酔っ払いホックラジオの雑談かなんかでも言ったんだけども、多分この動画の方が多分アップするのが早いと思うんですけども。で、何これ守護霊さんがやったってことが分かったんですよ。なんかそのさ、ぶちまけてしまった塗料のぶちまけた箇所の場所っていうのが、本当はその塗料じゃなかったんだけども、本当はそのなんか油性の塗料をちょっとぶちまけちゃったんだけども、本当はそこ油性の塗料を塗るとこじゃなかったんだけども、水性の塗料で塗ろうと思ってずっとですね、炭素の肥やしみたいなところにストックしてたやつがあってですね、これ何を言いたいかっていうと、守護霊さんは、メッセージだけではなくて、そういう、なんだろうな、ちょっとした荒々しい感じで、私たちに行動を促すことがあるってこと。で、まあ、油性の塗料で、まあ、色は同じだったんだけども、うん、なんか、バシャーってぶちまけちゃって、なんかね、うわーっと思って、どうしようと思って、もうテンパっちゃって、なんか、こぼれたとこに、まあ、とりあえず、ハケじゃなくて、わかんないけども、雑巾でなんか、伸ばしてですね、ガーって伸ばして、あーって感じで、もったいねえよなと思って。で、雑巾で伸ばして、そこだけ塗料は、なんとなくまあ、その色にしたんね。だけど、全く手つかずで、作業がずっと滞ってたとこの、DIY とかでね、塗料を、なんかその、滑るってことで、そこにぶちまけることによって、しかも本当は水性の塗料じゃないといけないんだけども、まあ、油性の塗料をぶちまけてしまって、しかも缶の中身とか結構温存して使ってたのに、一気にですね、残量2割くらいになっちゃって、マジかよと思って、痛えなとか思いながら、でもこれもったいねえなとか思って。で、やったんだけども、まあ、いかんせんその、雑巾で伸ばしただけなんで、もうまだら模様みたいになってるんですよね。で、ああ、これあれだなと思って。守護霊さんじゃないけども、の仕業だなという言い方はあれなんだけども、なんか痺れ切らせたというか、なんか結局その塗料ってのは多少やっぱもったいない感じになっちゃうし、力技なんだけども、これはサポートが入ったんだなってことが一瞬にして分かったんだよね。やりやがったなということじゃないんだけども、で、結果的に何が起きたかっていうと、そのまま ぶちまけてしまった塗料は、まあ、さておいて、タンスの肥やしじゃないけども、ちょっとストックでしまってあった、そういえば塗料どこ行ったっけって言って探していったら、結局あって、その塗料を、あれだよね、一気にそのぶち模様状態になってるとこを、腹が決まったというかですね、まあ、やらざるを得なくなった状態が、作り出されたんですよね、多分サポートする存在たちからね。なんかバランスを崩して塗料をそこの場所へぶちまけるってとこまでが、いわゆるサポートしてる存在たち、守護霊さんたちが、良かれと思って、ちょっと力技でそういう状態になった。で、そうなると、塗料をぶちまけた状態でぶち状態になって、見栄えが悪いけれども、そこに塗料が乗っかった状態になるので、もう、フォックスちゃんはもうそこをちゃんと、ストックしてある塗料でやらなきゃいけないみたいな、そういう状態になった。それはもう守護霊さんというかサポートしてくれる存在たちが、もう上から見えてるので、それをやることによってより良くなるよってことが分かってるからこそ、そのなんかバランスを崩して塗料をぶちまけるってとこを、画策したではないですけども、ってことがなんとなく分かったんですよ。これもぶっ飛んだ話かもしれないけども、うわーって最初はやっぱりバランス崩して塗料ぶちまけて、どうなん、うわーって感じになったんだけども、で、自分でこうやって雑巾でやってた時に、そういうことかっていうのが大体腹落ちできて、じゃあちょっと時間を置かずにね、ちょっと、まあ、一気に仕上げるかってことで、で、やったっていうのがことの顛末だったんですね。で、まあ、ぼちぼちしますけども、今回、まあ、まあ、守護霊を活用するコツと方法なんですけども、さっきの話ではないけども、例えば、守護霊さんっていう、まあ、サポートしてくれる存在っていうのは、さっきのように手取り足取りじゃないけども、うん、なんかいいよいいよみたいな感じでさ、 で、わかりやすくアドバイスをくれる時もあるし、あとは、そういうような状態になるように、仕向けるというか、仕掛けを作って、きっかけというか、起点を作って、結果的にその方向に、進ませるというかですね、そういう、行動に、至るようにということで、きっかけを作るみたいなこともしたりとかするということ。だけど、結構手荒なこととかもあるんですけども、手荒なこともあったりとかするし、だけども、そこら辺のその、いわゆるサポートしてくれる存在たちの、意図というのかな。なぜその、行動を、仕向けたというか、そういう出来事を起こしたのだろうかとか、あとは、そういう、例えば存在たちっていうのは、逆説的なんだけども、どうして今の自分のことを、サポートしてくれるんだろうかとかね。そういうのをね、逆算ではないけど考えると、結構、より活性化してくるかな、なんていうふうには思うんですよ。で、今日ちょっとさっき話してた時に、その、なんかあの、えっと、なんかペンキの塗り方をね、教えてくれたような、その、守護霊さんとかいたんですけども、で、なんで結構、こんな熱心にじゃないけども、サポートしてくれるんですかみたいなこと言ったら、ちょっとこれはね、プライバシーの話になってしまうのであれなんだけども、結構そこら辺も別に私は口で喋ったりとかしてなくて、インスピレーションの中でそのやり取りをしてると、自分の中で危ないやつって言えば危ないやつなんだけども、結構その回答とか、リアルタイムでストーンストーンってキャッチボールができたりとかするので、ああ、なるほどなと思って、もうありがたいななんていうふうに思ったりとかするわけなんですね。で、この話を聞いてさ、ちょっとある人は、ボックスちゃんそれってすげえ妄想じゃんってことなんですけども、全然妄想でも OK で、本 当妄想でも OK なんだけども、でも、そこでやっぱり得られる物事っていうのかな。例えば、私だったら、いわゆる自分自身だったら、わからない物事を、その、リアルタイムで、その、肉体って存在ないかもしれないけども、感覚的にそういうね、インスピレーションで教えてくれて、その、マンツーマンじゃないけども、レクチャーしてくれたりとか、あとは手荒な感じで、そういう行動になるように仕向けてくれるようなね。で、あれってさ、結局その中の、ちょっと待って、反応しちゃった。ペンキをぶちまけるみたいな、そういうちょっと手荒な感じの場合もあるかもしれないけども、例えば人との出会いだとか、それはね、恋愛的なものだとか、パートナーとの出会いだとかさ、様々な人とのね、出来事との出会いとかもそうかもしれないんだけども、結構そういうドラマチックとか言わないけども、偶然が偶然で、偶然のいたずらみたいなことで、起きた出来事ってあるかもしれないんですけども、結構私もそういうのって、みんなもそうかもしれないんですけども、それは人との出会いもそうですし、物事の出会いもそうなんだけども、だけど、それって結局守護霊的なね、いわゆるサポートしてくれる存在たちが、実は、後ろで動いてるというか、ベースで結構動いてたりとかするっていうのも考えられたりとかもするかもしれないですよね。で、結果的にその道になるように、うまく、仕向けてくれるっていう言い方もあれなんですけども、っていうことが結構分かってくると、ただただ感謝だな、っていうことであります。で、守護霊を活用するコツと方法、自分自身でそのさ、現在に集中して、意識してるとっていうこととか、あと、整えてる状態とか、あと、感覚を鋭くするとか、これは、波動を上げる方法、深層版波動を上げる方法とか、波動を整える方法っていうのが結構、本では詳しいんですけども、合わせてね、適宜ご参照いただければと思うんだけども、あとはね、加えてなんですけども、この、活用するコツと方法なんですけども、やっぱりね、コツの部分でね、特にポイントになってくるのは、やっぱりその、サポートしてくれる存在を、認めるというか、自分で、そう、認めあげるというか、認識するとすごい、より活性化するような感じ。あと、感謝するというか、ありがとうというかですね。いうことを、言ったりとかすると、気づいてくれたではないですけれども、より、サポートの、分厚さが増すような、別にそのために、だからその守護霊さんとかサポーターの存在たちを、しめしめみたいなね、そんな活性化するというならば、じゃあ、その、もっともっと褒めとけばいいんだなとかですね、認識するとより働いてくれるんだなということではなくて、ただ、自分がされて嬉しいようなことっていう、ね、親切にしてくれて、 基本的にはその陰徳ではないですけども、ひっそりとやるような結構そのなんかサポートだったりとかするんだけども、それすらも結構気づいてくれてたりとかすると本人がね。それだと結構まあ、守護霊さん的にもね、なんかその、まあ、なんかより張り切ってくれるみたいなですね、腕まくりを してですね、よりなんかじゃあちょっともうちょっと頑張っちゃおうかな、みたいな。感じであるんですけどね。ただ、やはりそういう、ですね、なんか甘々な感じではなかったりとかする部分もあるし、ちょっと、まあ、いわゆる厳しい部分もあったりとかもするし、あとは、ともすると、いわゆるネガティブと思われたりだとか、ちょっとトラブル的なこととかを、引き起こして、そこで、その、私たちをより良い方向に、活かせようとするということも、守護霊さんとかって結構、行ったりとかすることもあるんだけども、そこの裏の意図というか、どういう背景でそこの仕掛けを作ってるかっていうのがわかんないと、なんかプンスカしちゃうみたいなね。ってなって、ちょっと一喜一憂しちゃったりだとか、どうしたなんだよみたいな感じ、なっちゃうと、なんか守護霊さん的には、まあでも、わからなくないけど、でも、実はそこのね、意図としては、だから例えば、そういう人と離れるためになんか離れるような出来事をその守護霊さん的には仕掛けようとすると、まあ物事とかでもいいんですけども、するとした時にそのバーって混乱したりとかちょっとプンス化しちゃったりとかすると、まあ守護霊さん的には、まあ仕方ないよな、つって、まあね、憎われ役じゃないけども、やってたりとかする。でも本人は本人で、なんかその、狼狽してしまうみたいなことが起きたりとかね、起きなかったりとかする。で私自身もそのさ、100% 全然わかるわけではないんだけども、ただ、逆説的なんですけども、今でき、起きてる物事とか出来事っていうのは、結構みんなもそうだと思うんですけども、いわゆるサポートしてくれる存在たちが、サポートしてる状態で、この現時点での物事とかっていうのが、展開していったりとかするってことがあるので、だからこそ、まあ、いつも守ってくれてありがとうございますではないけど、別にへりくだる必要も全然ないんだけども、結構対等な存在として、なんていうか、パートナーというか、バディとしてね、まあ、活用ではないですけども、やっていくと、より活性化していくかな、なんていうふうに思います。コツと方法ということであるんですけども、まず、まあ、守護霊さん、まあ、話しましたけども、まあ、感覚が鋭くなってくると、正直は勝手につながってくると思います。まあ、5次元意識になってくると、はっきり言うと勝手につながってくると思いますし、逆に3次元意識の状態でも、つながれないことはないけれども、ただつながる内容としては、その、重い内容とか、なんか変なものとつながっちゃうみたいな、さっきの話で言うとさ、周波数の話と、なってくるので、で、私自身はだから、まあ、ゼロとは言わないけども、基本的にその変なもの、と繋がるということはないですね。それは、まあ、なんとなく、まあ、感覚的にわかります、それは。どんな状態の人間なのかっていうのも感覚的にわかりますし、それは目に見えない存在とかもそうなんですけども、目に見える人たちもそうだけども、感覚的にそれはわかります、わかるというか、はい、そこら辺は、でも逆説的なんですけども、自分自身がそういうのが、感覚的にわからない状態だとすると、なんかその、判断材料とか物差しとかがないと分からないって状態であるのならば、ちょっとこの、守護霊を活用するコツと方法というのもそうなんですけども、まあちょっと際どいかなというふうには感じるわけなんですね。なぜならば、その感覚的に直感が鋭くなってこないと、やっぱりこの守護霊とか云々ではなくて、もうそこ、なんていうのかな、物差しが必要だってことになってくると、物差し、っていうものに依存しちゃってる状態にはなるので、だからこそ、まあ、波動を上げて、そして波動を整えたりだとか、あとは、まあ、消化体を活性化したりとかもそうなんですけども、で、まあ、意識はね、5次元意識状態になってきた時の中で、自分自身がどんどん軽やかになっていったりとかするとね、例えば食事で波動を上げるとかさ、食事を変えたりとかもそうなんですけども、消化体活性化したりとか、あと波動状態を上げていったりとか、整えていったりとかした中で、勝手にやっぱ守護霊さんっていうかですね、サポートしてくれる存在たちと、まあ、つながり始めるということが起きている中で、普通に活用できるようになってくると、結構そこの、日常的な、物事とかもそうなんですけども、まあ、話し相手も常にいるような状態の中で、あとはなんか質問を投げたら答えが返ってくるみたいな感じかな。それは、いろんな形で、インスピレーションで返ってくることもあるかもしれないし、様々な物事で返ってくることもあるんですよね。それもできたりとかするので、そういうのが、 活用できると、より人生はかどるんじゃないかななんていうふうに思いました。感じてますということですね。なお、今回の内容は私、宇宙人フォックスちゃん、ハタちゃんが、この収録時点で、守護霊を活用するコツと方法というテーマで話したときに皆さんとシェアできる内容ということでお話をしてるんですけども、これ正解不正解ということではないんですけども、このように、活用している状態の人が、一人、この地球上にはいるということをですね、なんとなく事実として、そういう事実はあるんですけども、ただ正解ではないですし、不正解でもないとは思うんですね。よかったら、別に基本的にスルーで OK なんですけども、何かね、1ミリでもね、お役に立つ部分があったならば、採用していただければよろしいのではないでしょうかということですね。ありがとうございます。感謝でございます。それでは失礼します。あと、守護霊さんとかね、サポートしてくれる存在たちもですね、本当にありがとうございますということですね。ありがとうございました。バイバイ、またねー。